ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。この新しいスタイルになって、非常にこう、感じがいいというお話はしましたが、この前、鮭の絵が描いてあるやつですね。あれのコメントは本当に面白く読ませていただきました。というのは、私にとってはですね、もう60年か70年前ですから、考えてみれば当然なんですが、一時ですね、世界的には非常に大きな話題になったんですね。遺伝子の運び屋っていう名前で有名になりました。そして我々は死ぬのか、遺伝子の運び屋に過ぎないのかっていうような議論があったんですね。それで、私は自分の人生の中で、そういうことが起こったんで、皆さんの頭の中に当然あるものと思って錯覚しましてね、コメントを見ましたら、どうも初めてだった人もおられるということで、若干びっくりいたしました。年を取りますとそういう錯覚を時々しますね。この前は、移民のことで錯覚いたしました。今日ちょっとそれを言いましたけどね。私は移民というのはもう30年以上前から反対しておりまして、猛烈反対しておりまして、昔はですね、左翼の人が、もうものすごい移民しろって、なんで日本人は移民しないんだっつってですね、もう食ってかかりましたよ、僕に。ちょうど、三鷹とか、東京の三鷹とか、吉祥寺ぐらいに住んでる人が多かったですね。もう武田は何考えてんだと、人類は同じじゃないかっつってですね、猛烈やられました。その時に僕は今の考えですから、日本人には日本の文明がある。日本語もある。だから、そんなに簡単に、他の国の人を日本に入れていいことなんかないと。あの頃はだけどですね、今と違って、ほとんど移民に反対してたのは僕だけではありませんが、知識人の中では僕だけだったかもしれませんね。だから、それをこの前忘れておりましてね、テレビを聞いてる人が、YouTube 聞いてる人が、僕は移民がすごい反対だっていうことを知ってると思って話したらですね、武田は移民に賛成するのかってやられてですね、しまったと思いましたね。やっぱり昔のことを知ってるのは少なくともその年には生きてて、なんかそういうテレビとかも見てなければですね、覚えてませんからね。ということで、とてもやっぱりああいうコメントを読むということはですね、それが記憶してるとか記憶してないとかいう前に、自分の人生で体験した人と体験してない人とかね、それからその時僕がちょうどスポーツが好きだったらあんまりそういうの読んでなかったでしょうし、そういうこともあるんじゃないかと思って、余計いいなと思っております。ところで今日は1990年の5なんですけど、ここはね、少し理屈っぽいことに入らせていただきますので、理屈っぽいのは嫌いな人はもう今日は通過ということでお願いしたいと思いますが、このですね、自由平等民主っていうのは今日本にないと思ってんですよ、僕は。そんなことはありませんよね。普通に考えたら日本は自由があり、平等であり、民主的な選挙なんか行ってんですからね。ところが私はですね、建前さえあれば現実には存在しなくてもあると言っていいのかというのがもう昔からあるんですよ。つまり私はね、自由と言いますけど日本には自由はない。平等もない、民主もないっていつも思ってるんです。そういうことを議論したこともありますけどね。例えば自由としますね。自由っていうのは何の自由があるんですか？生まれてくるのは自由がありますけどね。生まれてくる家が貧乏だったり、あんまり勉強させてくれなかったり、スポーツさせてくれなかったり、音楽もやらせてくれなかったらできないですよ。だから、何でもできる自由があるって言ったってできませんよ、現実に。それはもしね、自由が本当にあるなら、日本国に生まれた子供たちに、平等に常にスポーツやりたい人はスポーツ、音楽やりたい人は音楽、お笑いやりたい人はお笑いっていうチャンスを与えてくれるなら、それは自由がありますよ。だけどないじゃないですか。親父がどうだとかね、家が狭いとかね、いっぱいあるじゃないですか。だから、職業選択の自由とか、人生で何をやるかって自由に選べるなんて選べないですよ。非常に狭い範囲でしか選べませんね。平等になるともっとひどいですよ。こんなこと言うとね、差し障りますけど、皆さん許してくださいね。僕は、小学校の頃から割合成績良かったんですよ。っていうのは僕は知識欲がありましたからね、何でも知りたいって気持ちがすごく強かったんで、自然と成績良くなっちゃうんですよ。そうすると僕はいつもね、成績は良いし、先生には褒められるし、優遇されましたよ。それは僕にとっては嫌なことだったんですけども、やっぱり子供の頃ですから、 友達と同じく取り扱ってほしいっていう気持ちはありましたけど、だけど親父も大学の教授だったでしょ。で、そういう全体の環境から言って、とても平等とは思いませんでしたよ。だってあの頃は戦後でありましてね、まあ僕も何を平等じゃなかったかっつったら、親父が大学の数学の教授なんで、他の人みたいにご飯が食べれなかったってことありましたよ。商売してる人はね、いろんな友達とかありますから、結構僕なんかよりか食事は自由でした。僕はいつもね、配給米でしたから、配給米っていうか、米食べれるっていう事態が少なかったですね。さつまいも食べたりね、スケソウダラ食べたりしてましたよ。だから、それはね、ひどい話だったんですが、まあ、商売やってる方とか、そういう人は、割合とその家に行きますとね、ご飯なんかあっちゃって、そういうの食べたりしましたよ。田舎がある人ね。まあそういう人もすごく良かったですね。僕は東京に住んでおりまして、東京でね、あの頃、数学の先生の子供だったらもうむちゃくちゃだったですよ。何にも手に入らなかった。だから平等じゃなかったですよ。なんら、今でもそうです。今も極端ですよね。まあこんなこと言うとまたね、ご批判する人が多いと思いますけど、正直に僕の気持ち言いますとね、僕はいつも成績が良かったんですよ。成績がいいからいつも優遇されてましたよ。ね、それが僕は非常にコンプレックスだったんです。だって、自分はね、学年とかね、クラスでね、成績が1番とか2番なんですよ、いつも。だからいつも褒められてました。いつも褒められてるということに僕は非常にこう苦痛を感じてたんですね。だって、成績がいいだけじゃないですか。小学校はないかな。区立中学校なんてのはね、公立中学校ですから、別に成績のいい子を優遇する必要ないんですよ。だけど先生はね、やはりあの頃でも、成績のいい子をね、可愛がってくれました。正直言って。進学も楽だったですよ。だって、区立中学校でね、トップクラスなんだから、もうどこの高等学校も入れるんですよ。僕も一番いい高等学校に入りました。だけど、それおかしいじゃないですか。だって、公立の中学校ですよ。公立の中学校が成績がいい子を優遇するとおかしいですよ。大学はわかるんです。っていうのは国立大学に入れば授業料が安い。この特典は卒業したら国のために働くからなんですよ。だから安いわけじゃないですか。だからこれは理屈合ってるから僕は国立大学に入ったので、その分だけは自分は絶対に日本にお返ししなきゃいけないという意志が強かったわけですよ。で、これは、まあ今日もね、ちょっと前だ。ちょっとテレビで言ったんですけど、昔の人がね、私立大学に、親父がね、その人の親父が、国立に行くなと、私立に行けと、親父が言ったと。なぜかったら、国立に行ったら、職業は制限されるぞと。だって国から金もらうんだから、国の仕事しなきゃいけないじゃないかと。だけど、親父がね、親父はね、自由に君に職業を選ばせたいから、私立に行けと。私立に行けば、その親父がね、僕が出してあげるから、自由に職業を選択できるよと言ったと。こういう感じですよ、僕もね。だから大学はまあいいかなと。国立大学に入ったらそれだけ授業料を税金で補助してくれますからね。その分だけ恩が来ますから。それ恩返ししなきゃいけないからね。当然、国のために働かなきゃいけないわけですよ。だから僕は会社には行きましたけど、会社の研究職で日本のためになる技術を開発しようと思ってました。自分は国立大学出たから、やっぱり、もらいっぱなしじゃねえかないと。で、うちはまあ、先生だったですからね、職業が。非常に貧乏だったですから。まあ、助かりましたしね。親父も病気がちで、僕が大学卒業したら2年ぐらいでもうこの世に去りましたからね。だから、そういうこともあって、国立大学は助かりました。その代わり恩を返さないかんと思っております。今でももちろん、今もつまんないことですけど、こうやって何か書き物したりなんかしてもね、一切お金をもらってないっていうのもですね、いつかは自分はちゃんと辻褄の合うように、社会からね、お金をもらうなんていうね、きちくさいことは僕したくないんですよ。俺はそんな惨めな人間じゃない。少なくとも、1000円もらったら2000円返せると。そういう人間になりたいと思ってますからね。ところでまあちょっと話がずれましたけど、だから平等じゃないじゃないですか。だって、その人は生まれながらに中学校の成績なんか少し違うんですから。だけど全然悪いことでもないんですよ。日本人なんですから。全員日本人に等しく、教育を受けるっていうことが公立中学校の意味じゃないですか。だけどそれなされてないですよ。なんで平等なんですか。 そうじゃなくだって平等って山ほど不平等ですよ。だって住んでる家から何から違うんですから。これを平等だっちゃないですよ。それから女性と男性だって随分平等じゃないですよ。いやね、今ね、女性が外で働いた方が平等だって、そんなことありませんよ。女性はね、やっぱり子供を産むっていうだけで大変な苦労ですから。それから、力が弱いっていうだけでも大変な苦労ですよ。だって、夜出かけたらね、悪い男が襲ってきたりするじゃないですか。それだけでもものすごく不利じゃないですか。それはそれを全体として国民全部が同じような幸福な人生を送るような社会システムを作んなきゃいけないわけで、全然そうじゃないと思いますよ。それからまあ時間が経ちましたんで、少し先に進まないかんのですが、もうね、民主なんだったらむちゃくちゃじゃないですか。だって民主主義が達成されるには、まず情報が、まあ人間ですからもう情報が全てですよ。間違った情報がいけば必ず民主的になりませんから、それは当たり前ですよね。僕ね、北朝鮮のね、だいぶ今から30年ぐらい前ですか、北朝鮮のね、女性がね、もう戦争したくてしょうがない。私はもう戦争したいこう言ってるのを聞いてね、これこそが独裁主義の欠陥だと、こう強く思いましたね。しかし、昔はそれも日本もそうだったかもしれません。だから、民主主義というのは、国民に供与する情報が絶対に正しくなきゃいけないんですよ。正直な情報を提供することができる人だけがマスコミに行かなきゃいけないんですよ。そうしないと民主っていうのは成立しないわけです。現在みたいに政治家はほとんどがお金のために政治家になるとかね。それから親父が政治家だから自分が政治家になる。なんでこれが平等で自由でね、民主的なんですか？違いますよ。僕はそう思いますね。それで今日のこの話はね、ちょっと僕の言い方が悪かったんですが、文句とか苦情を言ってんじゃないんです、僕は。日本国民は本当に自由で平等で民主的な人生を送ってるのかと。僕違うんじゃないかと。もうそれが明々白々で分かってるのに、なんで中学校の社会の先生とか、そういう先生が、なんで日本は自由、平等、民主的だと言ってるんでしょうかね。全然実態が違うじゃないですか。全然実態が少なくとも、自由とか平等とか民主っていうのはどういう状態なのかと。日本人一人一人がどういう状態の時に、もちろんね、自分の好きなことができる。自分が好きな人生が送れるんであれば、それはどんなに貧乏でも、どんなに辛い仕事でもいいと思いますよ。だけども、そういうふうになってないですよ。で、それ、そういう人も、千人に一人ぐらいいるってだけですよ。まあ、千人に一人いるからね。日本が自由、平等、民主だっていうのはちょっとね、僕の考えですよ。いや、僕はね、人には考えがあり、人の考えがそれぞれ違うということが大切だと思ってるんですよ。だって、この頃ね、そういうことに、お前はなんてそんなこと考えてんだっていう人がいるけど、いやいや、それ自身が自由なんですよね。だから僕は人の意見が自分の意見と違うことは何にも苦にしてないんですよ。嘘を言うのが嫌なんですよ。嘘を言う、知ってるのに嘘を言うとかね。それから自分が儲かるために嘘を言うとかね。今なんか、今日もなんかありましたよ。なんか、この前ね、これ。何か、大リーグの試合が日本であったので、これで儲かるだろうと思って、法律に違反する切符の買い方をして、それを350万ぐらいで売ったと。こういうやつはダメなんですよ。これは自由でも民主でも平等でもないんですよね。だから学校は、中学校はそれを教えなきゃいけないんですね。何が自由で何が平等で何が民主なのか。男と女とどういう状態が平等なのか。別にね、女性が男と同じことをしろっていうならそれが民主だっていう、平等だっていうならね、男の子に子供を産む子宮をつけなきゃダメですよ。おっぱいからお乳が出なきゃダメですよ。そういう改造をすればいいですよ。だけど、男のおっぱいから、お乳が出るように改造したなんていう研究は見たこともないですよ。そしたら、平等になるというのは別の形じゃなくちゃダメでしょ？女性は赤ちゃんに、お乳あげられるけど、男はあげられない。その分だけ男は何をするのかって議論しなきゃダメじゃないですか。僕そう思うんですよね。まあ僕ね、何かこう、今すごく、今っていうか、もっともっとですね、明治維新の時から間違ってんじゃないかと思うんですね。まあ、福沢諭吉の本なんかずっと読んでもね、ある意味では正しいけど、ある意味で間違ってるかなと思いますね。その頃でも、かなり正しいことを言っておられる人、例えば、橋本早苗だとか、 それから僕の好きな京都で殺されちゃった、幕末の志士なんかいますけど、なかなか鋭いと思う人は、だけど大体途中で殺されてますね。やっぱり、ある意味で人間社会っていうのは、自由平等民主と言ってるのが嘘だと。いうことがあまりプレッシャーにならずに、ストレスにならずにこなしていける人だけの社会なんでしょうかね。それが、まあ人間というものの基本的な欠陥なのかもしれないと思って少し心穏やかになるんですが、ここで言ってる1990年の5ですね。これは何を言おうとしてるかっていうと、結局、資本主義ができた。それがボロいから、マルクスとエンゲルスが共産主義を作った。しかしそれはもうひどいことになった。たった69年でソビエト、ロシアっていうのは消失してしまった。このことを引き継いで現在はさらに格差は広がってるし、さらに歪んだ社会になってるんですが、それの方が構わないんだ。それでいいんだという人が増えてきて、僕なんかちょっと居心地が悪いんですね。ですから、まあこのひばりクラブとか落語会とか、まあ心が素直な方、いろいろ自分と一緒に考えられる方と一緒にいたいなぁと、まあいうふうに思ったりしまして、愚痴じゃないですよ今日。愚痴でも文句でも何でもないんです。人間ですから私は。人間というのは欠陥がありますからね。その欠陥も含めて、僕は幸福に楽しく、ほとんど全員が幸福で楽しく生きていきたいと思ってはいるんです。まあ、これまた1990年のこの、我々人類が初めて、困らないで人生を送れるようになった。この時が1990年だ。4万年の人類文明の歴史のうち初めてなった時、それを僕らが体験したと。こんなに素晴らしい体験ができたのは、本当運が良かったですね。それは石器時代の人も縄文時代の人も、平安時代の人も江戸時代の人もみんなそういう人生を送りたかったと思うんですよ。だけど1990年以降に生まれた日本人だけがそういう人生を送れるチャンスを得たという点で僕はもっと深くこのひばりクラブでも話し合いをしてみたいなというふうに思っております。まあ落語界今ちょうどそういう議論もしてね、大変に素晴らしいなと思うことがあるんで、まあその議論の行方もですね、見てみたいとこう思っております。